花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ
仮4の4、イエーイ。パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、
うん、
まあ今現在0時30分ぐらいなんですけども、
そうですね、
まあね、前回も言いましたが、
一番調子がいいねこれはね。
ですね、花井さんはまあそうなんな感じなんでしょうね。
うん、
まあね、聞いてる皆さん別にね、いろんな時間に聞いてると思いますけどもね、
うん、
まあそういうあれですね、気分的にはちょっとオールナイトニッポン的な、
あ、そうです、第2部、
第、うん、あれ第2部だっけ。
そうだね、夜中はそうだね。
あ、そうだったっけか。
うん。あ、もうちょっと深い時間なのかな？
ね、確か1、ん ?1 時から、?1 時からだったかな？昔、伊集院光さんがやってた、
うん、はいはいはい。
オーデカナイトが、
うんうん、
あれは確か3時間生放送で、
うんうんうん。
確か10時からだったかな？だから、11、12、1でしょ、
うん、
で、1時からオールナイト1部だったんじゃなかったっけな。
あ、じゃあこれ1部です、まだ。
うん、で、3時から
2部
だった気がするね。
うん。
うん、なんで、まあそういう気分でね、皆さん。
気持ちは2部です。
気持ちは2部ですけどね。
は
い、いや、なんか最近メガマウスがなんか、
そうなんです。
話題です。けどね、
そうなんです。朝一のね、
はい、
さかなクンのフェイスブック見まして、
はいはい、
まあ、お友達の漁師さんから、ちょっとメガマウスがかかったという情報が入りました、みたいな。
ほうほう。
ほんで、そっからしばらくパタッと連絡、なんか、どこを探してもその情報が入ってこなくて、
うん、
あれと思って、もしかしたらその見間違いなのかもしれないし、
はいはい。
もしかしたらもう逃げちゃったかもしれないし。
うん。
そう。なのかなと思ったら、何時間か経って、
うん、
メガマウスの情報がこう上がって、
ほうほう。
NHK のなんかニュースのサイト、
うん。
で上がったんですよ。一番最初に。で、千葉でメガマウスザメが上がったっていうので、
うん。
ああ、やっぱりメガマウスだったんだと思って。で、その後、その、動いている動画とかも上がって、
うん、
その元気に泳いでるのがめちゃめちゃ珍しいから、
あ、
しかも、明るいところで。
ああ、まあ、深海魚ですからね。うん、
泳いでるのはね、それ深海魚じゃないんですよ。実は。
あ、そうか、なんか、
魚
じゃない、深海ザメじゃないのか。
そうなの。だから、結構テレビの表記も昔はその深海ザメって書いてあったけど、今は幻の巨大ザメっていう風になってる。
ああ、なるほどね。
そうです、そうです。
うん、
はい。ほんで、あ、生きてるなと思って、どうすんのかなと思ってたんですよ。うん、でも、もしなんか、その、餌を食べるところも、
うん、
映像で、誰も見たことがないんですよ、この人類で。メガマウスが餌を食べるところをね。
なるほど。
そうなの。ジンベエザメとかは餌食べてるけど、
うん、
だから仮説なんですよ。こうやって食べてんじゃないの、大きい口を利用してこうやって餌を食べてんじゃないかっていうのも仮説で。
はあ、なるほどね。
そうなんですよ。だからそれを確かめたいって、サメの、私の尊敬するサメの博士、中谷先生が言ってたんですね。
うん。
そう。じゃあ、まあ私もなんかすごい、その口を開けて餌を食べるところを、の映像が撮れたら、もうその子を海に返してあげてもいいなって。う
ん、ああ、なるほどね。
もう撮れたらもう神だと思って。
うん。
そうそう、うん。口開けてくれたらメガマウスの人気ももっと出るんですよ。なんでメガマウスかっていう名前かっていうのも。
うん。
すごい縦に口開くんで、そうなんです。一応開くことは開くんで、可動域がそこまであるけど、その開けてるところの映像がないから。
うん、ああ、なるほどね。
そう、これチャンスだぞと思って。うん、だけど結局次の日の朝にね、虹の橋を渡ってしまって。
ああ。
そうなんです。で、鴨川シーワールドに引き取られることになったんですよ。
ああ、そうなんだね。
そうです。で、解剖、まあ、ちょっと、こうね、いろいろ 解剖したりとかなるんですけど、うん、それはあの中谷先生が担当するということで、ああ、よかった。
レジェンドが。
そうです。だから、日本でね、初めて、あの、世界で初めて上がったメスのメガマウスを、あの、解剖した先生ですから。
なるほど。もう腕は確かですね。
そうです。あと、なんか、あの、肉も食べてますから、メガマウスの。
ああ。
もう取り込んでますから、体に。まあ、まずいって言ってましたけど、
うん、
そうなんです。だから人魚の肉食べたのと一緒ですよ、ほんと。もう自分の一部になってるわけじゃないですか、メガマウスが。
まあそうですね。
そうなんです。だ
多分、世界で唯一俺がメガマウスだって言っても許される人ですね。
そうなんです、そうなんです。そうです。だからその時のチームしか食べてないですって。あ、その後、メガマウス食べたことがなくって。
ああ。じゃあ、その人たちがチームメガマウスみたいな。
そうそうそう、そう。だから、最初のさ、何人かしか食べてなくて。その、あの、元、あの、海の中道マリンワールドの館長は食べてるんですよ。
うん、あ、なるほど。
そうそうそう、キッドもね、
うん、
お会いした
そうですね。はい。
そうなんです、そうなんです。そう、九州のイベントの時にね。うん、そうなんです。
あ
の、
なるほど。
あの、高田館長、元館長も食べてるんですよ。うん、
あ、
まずいって
言ってましたけど。なるほど。じゃあ、そういう、なんかあの、ガンダムウィングの5人みたいな、
そうそうそう、
メガマウスの、メガマウスを捕食した、
そう。
チームメガマウス、まあ、つまり、俺がメガマウスだって言える人たちが、
そうなの、
何人かはいると。
そうなの。で、そのリーダーが、
うん、
解剖の執刀するっていうので、ちょっと、ああ、よかった、と思って。
ああ。まあ、ヒーローユイの位置なわけですね。
そうそう、ヒーローユイが、
任務完了っていう、ターゲット確認とか言って、言うわけですか。
そうなんですよ。ターゲット確認。
なるほど、なるほど。
そうそう。うん。
じゃあまあ、
ね、先生も悲しんでましたよ。
ああ、その、
うん、口、だから、その自分が立てた仮説なんです。その、中谷先生が立てた、その、
ああ。
食の、
なるほど。
一番有力で、
うん。
そうなんです。それの CG とかも作って、
うん。
あの、公開したりとかしてるんですけど、
ああ。
もし違ったらまた違う説をね。
なるほど、なるほど。
もう一個説が、なんか自分が考えてるのがあるからそっちかな、みたいな話をしてて、
うん。
どっちなんだろうな、みたいな感じで、それ確認したかったんだけどな、っていうので、すごい悲しんでましたね。
なるほど。
そうなんですよ。
まあもう、じゃあ次上がって、だって聞いたらさ、
うん、
もう花江さんもすぐ駆けつけてですね、その場所に。
そうなんですよ。
で、メガマウスのサメミコたる、バグって花江がさ、
うん、
メガマウスの歌なりなんなり踊れば、
そうそうそう、
口開けてくれるかもしれないじゃないですか。
そうなんですよ。もうむしろちょっと、あの、まあ、人は食べないんで、
うん、
プランクトンしか食べられないから、
はいはい、
ちょっとでも、あの、ちょっと噛まれたい。
うん、まあまあ、うん。サメの岩戸が開いてとかさ。
そうそうそうそう。で、ちょっとかじられて、
うん、
で、こう、あって思って、こう、パッと話してくれると思うんで。そうそうそうそう。そういうちょっとね、あの、洗礼は受けたいですね。
ああ、うん。じゃあまあ、次上がったら、ぜひまあ、どこって、どこなりと言っていただいてですね。
そうなんです。
うん。
うん、
あ、で、その、メガマウス関連でメッセージいただいてまして。
ありがたい。
はい、テイタンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ニュースでメガマウスが出て、あ、花井さんが好きなやつだよ、ほらほら、と家族に言ってもわからないので、
うん、
一人花井さんのツイートを見ると。
おー。
で、あ、喜んでるって思ったということで、うん、まあ確かにね、その家族にメガマウス出てきて、あ、花井さんが好きなやつだよって言っても、
バグって花江があってても、
うん、まあ、誰だよっていう話で、そもそもメガマウスって何っていうところですからね。
全部言ってることがおかしいぞってなっちゃうんで、
うん、
それ言わないです、正解なんですけど。だからもう喜怒哀楽がね、何時間かの間にあったから。
もうああ、そのメガマウスが浮上して、っていうところから。
いや、どうしようと思って。いとこがダイビングショップのね、店長さんやってるから、
お
なんかそのダイビング仲間、そのダイビングのイケスにいられたのよ。時だけね。
うん、
まあそこで死んじゃったんだけど、そう。で、ダイビングの人から連絡があったけどって言って、もしかしたら一緒に泳げるかもしれないよっていう、あのメールも来て。
なるほど。
やべえなと思って。そうも死んじゃってたんだけど。
ああ。
死んじゃってたわ、って。
まあ。
あの虹の橋渡ったわ、って。
まあね。
ああ。
まあまあまあ、だから、サメミコとしては次の、
そうなんです。
ネクストマウスを待つしかないわけですね。
そうなんですよ。
でもう一個、はい、メガマウス管理、ゆずぽん、ゆずぽんさんありがとうございます。
はい。
ニュース番組にて、
うん、
アナウンサー、メガマウス捕獲にあの人が、っていう、で、まさか、NHK ニュースに花井さんが、と思ったら、ギョギョギョということで、さかなクンさんが出てきて図工っていうことです、うん。ありがとうございます。まあね、まあ。
すごいです
まあ、うん、まあ、だって、ね、その、さかなクンさんはね、もう、その、魚界隈で言ったらもう、
もう魚のレジェンドじゃない
ですか。ですからね。
そうです。で、さかなクンのね、まあ、ニュースにもさかなクン、まあ、一緒に泳いでるんですけど、そのだ、スーツ着てね、
はいはいはい、
ウェットスーツ着て、
うん、
そのウェットスーツは、あの、さかなクンの特注のウェットスーツで、
う
ん、あの、頭にハコフグが乗ってるんですよね。
お
すごいなと思って、
うん、
そっちの方、それもちょっと皆さん注目していただけたらなって思うんですけど、そう、ただね、あのね、こんにちはとか、すごい、あの、漁業言葉使うじゃないですか。さかなクンね、
うん。
そのサメ博士の中谷先生、うん、対談の YouTube が上がってるんですけど、海遊館での、
はいはいはい、
対談のね、
うん。
全然動じませんからね。
ああ、
はい、こんにちは。
ああ。
そうです。すごいって思いました。
まあ、それはだってヒーロー優位ですからね。
あ、そうそうそうそう、そうだよね。
うん、そんな動じないでしょ。そのそう、チームメガマウスのヒーロー優位ですから。
そうですよ。
うん。
おぉ、すごいですねって言われても。
言われても。
はい、すごいですね。
ねっていう。で、なんか、よくわからないこと言われたら、
うん。
認識不可能とか言うわけですよ。
そうそうそう。そんな感じ。
うん。だから、ただまあまあ、さかなクンはね、あの、通りですから。
そうなんですよ。
すごいね。自分のスーツも特注で作ってしまうという。
そう。あと、お葬式に出るときもね、その白黒のハコフグの頭に乗せてね。
おお。
徹底してるんですよ。
そうだね。
そう。
なんか、大の大冒険のさ、
うん、
魔界の名工ロンベルクばりに、その、自分が使う剣を、自分で作るみたいな、そういう。
そうそうそう、そう。
自分の剣技に耐えられるものがないから。そうそう、猿のね。うん、
猿の、ドライバー。
ドライバーみたいに。
やるんや。
うん。自分が使うものは自分で作るっていう、その、すごい、プロ意識が高いですね。
たとえ、お葬式の場でも、
うん。
白黒にしていくぞっていう。
ねえ、まあそ
こ
は、そう、そこは、ちゃんと白黒で、うんその、ね、そういう気持ちを表しつつも、
うん。
さかなクンであることは譲れないっていう。
だから、そこ、本当にプロ意識高い。そこはもうファンタジーっていうか、その、表現の、そこは絶対ブレないんだっていう。
まあ、ね、うん、だからそこが、さかなクンのさかなクンたるゆえんというか。
ああ、そりゃ、そうだよね。じゃないと、クニマスなんか見つけられないわ。
まあ、それこそ、NHK にね、うん、呼ばれたりしないでしょうし。
しないしない。
花井さんもサメミコとして、この常日頃からですね、
うん、
その、メガマウスの、まあ、被り物でかいんで、
うん、
なんかこう、メガマウスらしさを常に、
そうだよね。
なんか、身につけておいた方がいいのかもしれませんね。
メガマウスの所作みたいなね。
なんかあのほら、チェンジマンってさ、あの、
うん、
ヒーロー戦隊のやつも、
うん、
あの、チェンジマーメイドとか言ってなんか、あの、うん、架空の生物にさ、ケンチェンジグリフォンとか、あれチェンジメガマウスできるように常にあのブレスレットみたいなやつをさ、身につけておいた方がいいんじゃないの？
いいね、
で、チェンジメガマウスのポーズもちゃんと考えて、
うん、そうだよね。
うん。
いつでも、チェンジできるように。
そう、なんかカメラが向いてるなとかさ、うん、あの、うん、街頭インタビューやってるなっていう時には、
うん、
もう率先して、チェンジメガマウスみたいな感じのことをやって。
ああ、それめっちゃいいじゃん。
で、何やってるんですか？いや、あの、ここで、うん、あの、CG が入って、メガマウスレンジャーみたいのになるっていう設定なんですけど、みたいな感じのやつをさ。うん、
見えませんかって。
うん。
今、もう、あの、チェンジメガマウスしてますけど、そうそう見えませんかっていう。
っていうね。
うん。 うん、
これ海底人には見えるんですけどもみたいな、
うん、っていう、やっぱりダメだなって、
うん、地上は、地上はダメだなっていう、うん、
そういう祖先なって、
うん、
うん、
ムー大陸が残ってればこんなことになってなかったんですけどねみたいな、そういう、うん、ちょっと聞く側が気を使う感じのキャラ、キャラを作ってそうすればほら遺体ニュースとかでさ、
そうだ、ね、
取り上げられる可能性があるじゃん、自称メガマウスレンジャー現るみたいなさ、
うん、そうそうそうそう、
で、なんか取材とかに来られるっていう一つの炎上商法のような ね、
そうなんですよ。
だ、そしたら、さかなクンもちょっと認識してくれるかも。
うん。
漁業。
漁
業ってなんか言ってくれるかもしれませんので。
そうなんですよ。
はい。なのでね、まあ、メガマウス、次のやつが上がった際には、
そう。
花井さんが駆けつけて、まあ、メガマウスの歌とか、音頭とかを歌って、口をこう開けてもらうっていうところが、ネクストイベントとしてありますからね。
それでもあのもうその年の流行語大賞とかにもなりますよ。
うん、そう、多分口バカって開くシーンが、うん、あのキャプツバの必殺シュートばりにこう3回ぐらいこうバシャバシャバシャっていうで三方向三カメからこうなるっていうのがさ、
うん、
こう前何回も流れるっていう、
それ
理想系ですね。
これ何回も見たわーっていう。それ理想ですよ。そういう感じ？
そしたらもう完全にメガマウスのバーターとしての地位を確立できるわけですね。
世界行けますからね。
行けるね、多分ね。
そうです。で、サメやっぱ人気あるんで。
うん。
そうなんですよ。
なのでね、ちょっと次の。
ああ、忙しくなるな、これ。
うん、まあ。
まず忙しくなる。
そうだね。だからメガマウス次第ではあるんですけどもね。
う
ん、
そうそうそう、メガマウス次第。メガマウスも選ぶ権利あるから、ね、
まあ、そうだね。
メガマウスに選ばれるように私もちょっと磨くわ。そうそ
うはい、うん。お願いします。
はい、はい、頑張りまーす。
はい。そして、うん、メッセージ、羽つき帽子さんありがとうございます。
ありがとうございます。
先日フェリーで、
うん、
青森の陸奥湾を横断しましたと、
うん。
その際にたくさんのイルカが現れて、
あららら、
航海中は素敵な体験ができましたと。で、そこでふと思ったのが、花井さんにとってイルカとはどのような存在ですかと。
あ、
サメとイルカは種族は違えど同じような括りにすることもありますと。それは屈辱的なことだったりしますかということで、ありがとうございます。
あ、哺乳類と一緒にされるのね。
うん、あ、で、これ写真をいただいてて、その、はい、フェリーでイルカに会ったっていうので、あなたはフェリー船上から幸運のイルカと出会った幸運な人だと証明しますという、証明書というのがこういうのくれるんですね。
すごいね。なんかじゃあ珍しいんだろうねきっと。
そうなんですかね。そのイルカが出たらこれをくれるっていうことだと思うので、
うんうんうん、
まあ乗ったけど出会えない人もいるということなんですかね。
はい。
まあ、サメとイルカね、確かに。
まあ、サメは魚ですからね。
うん。
一番でかい魚ですよ。
ああ、サメがってことですか。
うん、ジンベエが一番、魚類の中で一番でかいのはジンベエ。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
イルカは哺乳類
で一番でかいのは、あの、クジラです。
ああ。
うん。
あ、そう、なんか、前も言ったかもしれないんですけども。
はい。
イルカとクジラって同じ種族みたいですね。
そうです、そうです。あの、大きさが違うだけで、うん、その、ある程度から大きくなったらいい、クジラ。
クジラで、
そうなんです
よ。4メートルとかしたかな？あの、品川の水族館行った時に、はいはいはいはい、そのイルカショーとかがあって、
うん、
まあ、そこで、その、お姉さんがなんか言ってたのが、
うん、
確か4メートルだか5メートルを超えるとクジラで、
クジラになる。
それより小さいのはイルカと呼ぶみたいなことを言っていたので。
そうです、そうです。
だイルカとクジラはまあ同じ種である。
同じ哺乳類ですね、うん。
で、サメは魚類であると。
うん、そうです。ただもうサメの方がやっぱりあの、先輩なんで。
ああ、その、生物の 種族としては。
そうです、そうです。
そうだね。
やっぱりあの、大昔からあの形変わってなかったりとかするので。やっぱあの歴史が違うぞって感じでしょうね、サメからしたら。
サメパイセンである。
そう、サメ大パイセンです
ね。なるほどね。
そうです。だから、あの、哺乳類、はって感じなんじゃないですか、やっぱ、あの、サメ、パイセンからしたら。
ああ。
うん。
最近の若いもんはぐらいの。
そうそうそうそう。ああ、地上に上がっちゃった、あれね、みたいな。
ジャンプとかしちゃってさ、みたいな。
そうそうそうそうそう。ジャンプとかしちゃってさ。はいはいはい、みたいな。
なんか超音波で会話とかしちゃってさ、みたいな。
なんかボールで遊んじゃったりしちゃって。
みたいなね。
感じなんじゃないですかね。
なんかそんなやさぐれて、やさぐれる人もまあないんですけども。ねえ、ということで、まあ、サメは魚類で、イルカと、まあ、クジラは同じ種族で、こっちは哺乳類だという違いが、まあ、あると。
そうです、そうです。で、サメパイセンだっていう。
っていうことですね、はい。
はい、
それから、ワールドシューキューマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アックスバトラーを弁護ありがとうございました。ああ、この前の、あの、なんだっけ、アックスバトラー、ゴールデンアックスガイデンでしたっけ、
はい
の話。はい。
はい。
で、キッド氏がサジを投げるようなクソゲーを発掘すべく、私も日々努力しようと思いますと。
なぜだ、うん、
まあ、あの、見つかったら、見つかったらでいいですよ。別に無理に、無理にね、そんな。
ねえ、睡眠時間とかまではやんない方がいいと思いますけど。
で、
はい、
私、アックスバトラーを購入したので、クリアまでやりますと。おー。
おー
で、冒頭に王様に呼ばれるんですが、うん、まず王様のセリフで心が折れそうですということで、まあ画像を貼っていただいてるんですが、
はい。
まあ多分その、旅立つ、行くが良いみたいなこと言われた後だと思うんですけど、
はい、はいはいはい。
もう一回話した時かなと思うんですが、
うん。
何をもたもたしているのです。何か気になることでもあるのですかっていうのを、まあ王様に、
気になること
は言われるという感じみたいですね。
なることはあるかって山ほどあるけど、うん、
まあねえ なんで一人なのとか、
そうそうそう、
まあ例によってなんでその強い武器とかくれないのとか、まあそういう話とかいろいろ気になるところあると思うんですがね、
う
ん、
そうそうそう
もたもたしているっていきなりディスられてますからね。
でもそうだよ、ね、でもドラクエでも死んでしまうとは不甲斐ないってい
う、まあそうですね、
えそんだけのお金と武器しかもらえないのに、
うん、若干パワハラですね。
そうそう、パワハラですよ。
いや、じゃあ、もっと、なんかお金くれるか、その強い騎士団長とかを友につけたりしてよっていう。
なんでレベル1の、なんか、ポンコツばっかりで行かなきゃいけないんだよ。
そうだね。しかも、レベル上げたら上げたで、そなたはもう十分に強い。なぜに竜王を倒せるのかぐらいのこと言いますからね。
そう、言いますからね。
いや、そんなんじゃお前が行けよっていう、なんか、思ったりするわけですよね。
これはもう社会ですね。
うん、そうだね。なんか中間管理職的な。
そうそうそう、中間管理職の哀愁が。
うん。
うん、
いや、君能力あるから、期待してるからさ、みたいな感じでこう、圧力をかけられる感じがしますね。いや、じゃあ部長やってくださいよ。いや、それはね、やっぱ君を育てる意味でもやってほしいんだよね、みたいな。よくわからない、その、ことを言われて。
なんか言いたいことでもあんのか
って。でね、何をもたもたしてるんだって。
そう。
何か気になることでもあるのかみたいな。
あるのかって。
完全にパワハラですね。
パワハラですね。
まあ、ただ、一応身分的に王様ですからね、その。
そうなんですよ。ね、王様ってね。
王様って、こっちはなんか、戦士とか騎士とか、そんぐらいなので。
そうそう。
まあ、身分差からすると、まあ、まあ、王様、このね、この王様何をもたもたしているのですとか、ちょっと、デスマス調な分、まだ気を使ってくれてんのかなと、
ねう
ん。
確かにそうですね。
うん。ドラクエだと何事だぐらいの勢いで怒られますからね。
そう。でもそんな、なんか、ね、デスマス調なんか使ってもらえないんで。
うん。だって、1の時はさ、
はい、
そなたのような勇者が現れるのを待っておったぐらいのこと言っておきながら、
そう。
死んだら何事だぐらいの話で。
そうですよ。
みたいな、じゃあもういいよ、お前やれよ、みたいなこと言われても、仕方ないぐらいの扱いをしてますからね。
なんかもう、あれだわ、はい、いや、なんか選べるようにしてほしいわ、もう、どうしますか、
うん、もうやめますか、みたいな、
ね。もうやめますか、はい。
いいえ。で、いいえって言うと、いやいや、ちょ、ごめん、言い過ぎた、みたいなね。
そう。あ、じゃあ、あの、 鋼の武器を持っていく
わよ。あとここに3000ゴールドぐらいあるから持ってっていいからみたいな、ね。
そうそう。
そんぐらいのことをやってほしいわけですね。
う
ん、
やってくれますね。オリハルコンとかくれるかもしれない。
じゃあそれあんだったら別になんか、騎士団長とかにさ、剣持たせていけば倒せるでしょ、多分みたいな。
なんで俺なんですか？
そう、なんでわざわざ待ってたんですかみたいな話になりますからね。突っ込み出すといろいろキリがないわけですが、
そうなんですよ。
じゃあもしね、これアックスバトラークリアしたらまたご報告いただければと。
いやでもきっとしますよね。
まあしそうですね。このね、
すごいですもん。
まずアックスバトラーを買うっていうのは、これつまりゲームギアでしたっけ？ねえ、を持ってるのかな、その実機をね。
なんかあれあるんですかね、なんかその今ダウンロードできる。
いやー、これだって。あんまりタイトル自体そんなに知られてないからね。うん、まあなんで、もしクリアされた場合はまたご報告いただければと。はい、思います。
苦行としか思えないです
ね。
ね
え。ですね。
はい。ゲームの神になっちゃうのかな。
そうだね。まあ、ちょっと、お待ちしておりますと。
お待ちしております。はい。
から、マミーポコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ファミキョは教養番組なので真面目にということで、
はい、
キッドさんが以前すごくいいことをおっしゃってまして、
うんうん、
ご両親と過ごす時間を大切にしていると。
あ、そうだね。
一緒に氷の柱を見に行ったりしましたね、
うん、
つららを。心に染みましたと、
うん、
僕も実は同じことを感じていまして、
うん、
実家が四国なのですが、
そうなの？
ほうほう、うん。実家に帰るのは年に1、2回と。
はい。
で、両親と過ごせる時間を逆算すると、まあ、ということで、なので、5年前に、実家に Wi-Fi をつなぎ、
うん、
iPad を買って FaceTime できるようにしました。
なるほど。
テレビ電話みたいなやつだね。
うん。
顔を見られた方が喜ぶと思って設置しましたが、母は映像を用意してしまうらしく、
ああ、
まああとやはり実際に会いたいみたいでしたと、うんうん、なので今はできる限り帰るようにしていますということでありがとうございます。
ありがとうございます。
おいい話ですね。
いい話ですね。
うん。
優しい Wi-Fi つなげてあげて。
ねえ、FaceTime。
うん。
いや、いいじゃないですかね。まあそうそう、両親とね過ごせる時間を逆算するとっていうのまあ。あと何年なのかっていうのもありますがね。うん、
まあ元気なね、うちでね。うん。それはある。
まあ、そう。まあやっぱり会えるうちに会っておくっていうのはまあ、
うん、
大事なことでして。
そうですね。まあ順番間違わんかったらね、まあ、先にね、あれですからね。
うん、
残された、やっぱり、あんなことやってあげてたらよかったなとかいろいろ、
そうね。
しますからね。
うん。なので、あれですよ、何ですか？結構、もう死を目前にしてさ、死ぬ直前の人たちのなんか、話でこんなことを言う人が多いみたいな、よくあるじゃないですか、
あるある。
看護師さんとかさ、医者が聞いた人生最後に人は何を思うのだろうかみたいな感じのさ、見ると大体が、もっと、自分に正直に生きればよかったとかさ、もっと自分の家族とかと一緒に過ごせばよかったとか、
はいはいはい、
もっと自分のしたようにすればよかったとか、まあ本当なんばっかりなので、なのでやっぱそう思うことが最後多いようなので、
そうですよ。
まあそう最後ね、人生最後の日にそう思わないように、やれることは、やりたいことはやっておいて、っていう。
思い出したけどさ、
うん、
ゴールデンウィークにね、友達 も
う
友達の子供と一緒にご飯食べたのね。
ほうほう。
ほんで、女の子がいたんだけど、幼稚園のね。
うん、
で、明日どうすんのって聞いたら、
うん、
ひらかたパークっていう、まあ、遊園地があるんだけど、
ひらパーですね。
そう、ひらパー。ひらかたパークに行くって、楽しむよって言ったんですよ。幼稚園の子は、
うん、
私は楽しむよっていう感じで言って、あ、この人に人生何回目かなっていう。
あ、
2回目かなみたいな、
うん。
今までの分、私は楽しむよみたいな感じ聞こえたんですよ。
あ、
超爆笑してみんなで。
うん、
何なの楽しむよ、楽しみとか、そう言うんだったらいいけど、私楽しむよっ 言ったから、うわーっと思って。そう。そう、2回目の人に会いましたよ。
ああ、だから、今を生きてますよね、うん、その発言はね。
そうなの。
うん。
うん。あとね、なんかその友達のね、まあ男の子がね、
うん、
幼稚園なんだけど、また5歳のね、
ほう
懐かしいの聞こうって言って、まあ、今のね、子たちはもうスマホ全然いじれますから、
うん、
そう。それでその中にこう入ってる曲で、ゴレンジャー駆け出したんですよ。
お
懐かしい曲って知ってんのと思って。ああ、この人も、2回目来てるわ、と思って。
ああ。
2週目か。
なるほどね。
そう。懐かしいの聞こう。
まあ確かに懐かしいカテゴリーではあるけれども、
そう
なぜそれを知っているっていう、
そうなんです、
ことだね。
だからね、やっぱりね、なんかそうやって、ああ、次はもっとやりたいことやろうって思った人たちが次生まれ変わってて、
うん。
言ってんじゃないかなと思って。
ああ。
じゃないと、その発想出て、なんかその言葉何と思って、幼稚園の子がさ、
うん、
まあ、4、5歳の子がそれ言うってさ、そう。
なんか転生して、
そう。
るのかなっていう。
そうなの。
うん、
まだね、4歳とか5歳とかだったら、もしかしたらあるのかもしれないと思って。
ああ。
だんだん忘れていっちゃうかもしれないけど、
うん。
うん。でも、妙に大人びたこととか言うしね。
へえ、なんか、面白いですね。
なんか、すごい面白い、子供って。
うん。
なんかお母さんがいないと寂しいみたいなこと言ったら、
うん、
私がいるじゃないとか言う。
お
うん、なんで寂しいの私がいるのにみたいな言って、
ああ、
って言って、うん、じゃあ大丈夫みたいな。
ああ。
そう。ねえみたいな。遊ぼうみたいなんで。そんなん言うのと思って。
ああ。
でも幼稚園結構面白い。
そう。まあ、じゃあ。
超面白いね。3歳とかね。
ああ。
やっぱ面白いよ。喋り出した頃。
ああ、
言葉を覚え出した頃。
うん。なんか結構、その頃にさ、あるって話で、なんか、昔のことをさ、聞くと、
うん。
急に、なんていうの、子供じゃなくて、もう、饒舌に、急に大人びった話し方で、話すっていうのが一回だけあるとか。だけど、もうそのことは本人は覚えてなくて。
そうだと思う。
で、2回目以降聞いても、もうその現象が発生することはないんだけど。
言ってくんないんだ。
そう、なんか、もう覚えてないし、
うん、
その現象発生しないんだけど、なんか1回だけ、昔のこと、
うん、
例えば、
うん、
生まれる前どこにいたのとか、
はい。
なんでお母さんとお父さんのところに来たのとか聞いたときに、なんかタイミングが合うと、一回だけ答えてくれるっていう話をなんか、育児ブログとか見ると、
育児ブログ
結構、いやなんか巡り巡ってそういうの見ると、
そう
結構ね、そういうことを言ってるお母さんはいっぱいいて、
あなるほどね。
ただなんか、それは、やっぱ話しちゃいけないことらしくて、
はい。
で、話した後に子供が、あ、これ言っちゃいけないんだった、みたいなことを言って。
どっかで、そう、わーって気づくんだ。
で、それを、誰にそれ言われたのって聞いた時にはもうその話したことも忘れてて、何の話みたいな。だから転生する前の、
うん、
なんか、よくわかんないですけど、そういう新しい命を送り出す係の人が、
大霊界では。
そう。ここであったことは、
うん、
転生した後には言っちゃいかんぞ、みたいなことを言われるんでしょうね、うん、きっとね。
次人間だけど、2回目の人間だけど。
だけど、ここで過ごしてたことは言っちゃいかんぞ、みたいな。
じゃあ、行ってこい。
うん。で、まあ、たまたま覚えたまま、大きくなって、
まあね、
子供が話せるときに、ついついこう聞かれたんで答えちゃったけど、あ、実はこれ言っちゃいけなかったんだっていう。で、やれやれって感じで、その、送り出した人たちが仕掛けた自動記憶消去機能が働き、
タイマーが働いて
消されるのかなっていうね。まあ、そういうね、そういう話もまあありますのでね。
もう、ファミコン名人の教えはどこに行くんですかね、これ。
ねえ、なんか教養番組からなんか一気にムーとかそういう、
う
ん。
そう、ムー。
ムーの特集ページみたいな話になっちゃいましたけど、転生戦士的なね。
そうそう そう。う
ん、まあ、ただ別にこういう話も全然、全然 OK ですので。
そうそうそう。
なんならもう全部覚えてますよっていうね、40歳ぐらいのね、うん、方が。
未だにね。
うん。
まだ、口に出してないから。
そう、まだ。
消えてないだけで。
うん、覚えてますよみたいなね。
四十ですが覚えてるのは何か。
覚えてますっていうような方とか。そうそうそう、まあ、前世の記憶も含めて2週分全部覚えてますよとかね。
覚えてます。
そういう方が。
関ヶ原の戦い見てますから
ね。ねえ、そういう感じの方がいらっしゃったらね。
はい、お願いします。
はい、お願いいたします。というところでいいお時間になりましたので、このあたりで締めたいと思います。
はい。
では、いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。